KyoNet Radio. 皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第164回の放送です。新年を迎えました。皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。2024年、新たな気持ちで毎日を大切に歩んでいきましょう。今年は木の枝立つの年なんですね。スタートする意味と成長する意味が込められています。新年ということで、開運のためのポイントもお伝えいたします。今年は何といってもですね、スピード感や積極的な動きにフォーカスされていますので、朝の時間の活用を意識するのもポイント。瞬発力で何かを決めたり、ひらめきに目を留めてみることもおすすめなんですね。いつもの年よりも少し早い動きを意識してみてください。年始といえば、今年の占いについてもね、よく取り上げられるテーマかと思います。占いの代表的なものの一つ、手相を僕は深めているんですけれども、今年は生命線に注目してみようと思っています。生命線は誰もが一度は聞いたことのある線ですよね。健康とか体力とも深い関係のある線です。生活習慣を整えたり、少し意識を変えるだけで生命線は育てられるとも言われていますので、今年のテーマとしてまとめていこうと思っています。番組でもね、生命線について取り上げることができたらと思っていますので、今後の回もお楽しみになさってください。さて、年末から書き初め作品の制作に取り組んでいるんですけれども、その時に書道の先生にいただいたアドバイスの一つが、自分自身が書いた文字から受け取り、対話して気づいていくことなんですね。自分自身の状態や思いもそこから客観的に感じたりすることもできます。ということで、書く時間も大切なんですが、書いた後に書と向き合う時間、書を眺める時間が大切ということなんですよね。ゆったりと流れる時間を感じ、心の余裕を作っていくことを実践できる年にしたいと考えています。書道もその一環ではあるんですが、今年は創作活動にもっと力を入れていきたいなと思っています。朗読作品の執筆や楽器の演奏、そして朗読と音楽の企画公演にも積極的に取り組みたいと考えています。公演の日程や詳細が決まりましたら、ラジオでもお伝えいたしますので、ぜひお越しいただけましたら嬉しいです。今年は東京をはじめとし、他の町でも何か開催できればなと考えています。続きまして、モーメント・オブ・トゥルースのコーナーです。このモーメント・オブ・トゥルースとは、真実の瞬間という意味です。心に響く言葉をご紹介していきたいと思います。今月はこちらの言葉です。すべての人はその人生で進んで一人になる期間を持つ必要がある。という言葉なんですが、これはあらゆるものとのつながりから自分を切り離すことで、奥深いところでは決して一人ではないということがわかるからという理由なんだそうなんですね。一人きりになるから分かることとか気づけることがあるということなんですが、積極的にそのような一人の時間を作ることで人生が建設的な方向に動き出すということもあるわけですね。皆さんもいろいろな環境にいらっしゃるかと思うんですけれども、もし可能でしたら一人の時間を少し意識的に確保していただくことで、新しい世界や自分の本当の気持ちが見えてくるかもしれないですね。それでは CM の後はゲストを迎えするラポールのコーナーです。今回はこの新年の時期におなじみ、そして僕の企画公演でもいつも素晴らしい音を奏でてくださるですね、あのアーティストにお越しいただいております。 まあ、音楽以外のね、お話も、いろいろ聞かせていただけると思いますので、お楽しみに。ラポール、心と言葉のハーモニー。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、1アップ、発売中。みんな、聴いてね。
ラポールのコーナーです。新年第1回目の今月のゲストはバイオリニストの橋本愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう1月といえば愛さんなんですけれども、本当に毎年ありがとうございます。
こちらこそです。
はい、それでは自己紹介をお願いします。
はい、今流していただいている曲は、これはアイルランドの伝統音楽なんですけれども、
はい、
はい、こういったのを普段演奏しています、
うん、そうそうなんですよね。アイルランド音楽すごい素敵だし、なんか心躍るようなね、曲もあるんだよね、うん、そして愛さんはなんと今回7回目のゲスト出演ということで、声大きいになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本当にいつもありがとうございます。いや、
こちらこそいつもお付き合いいただきましてありがとうございます。もう愛さんといえば、昨年も、うん、僕の企画公演に出演していただきまして、去年は響き合う物語ストーリー15、15回目だったんですけれども、じゃがいもの旅という作品をね、一緒に上演をしましたね。
はい、
どうでしたか。
いや、なんかすごい面白かったですよね。ほのぼのとした、ね、うん、お話で。
そうだね、
うんうん、その前の年に初めて菅野さんが琴を使ったじゃないですか。
そうだったね。はい、
でその、ね、昨年は2回目で、
はい、
なんかよりなんかうまくこう、うん、ね、物語の中に音を取り入れられたんじゃないかなと。
ああ、よかった
思ってます。
本当に嬉しいです。まあ、琴を弾くのもね、一生懸命で語りもしなくちゃいけないしというね。でも今回はその本当に和の音階をベースに作っていたので、うん、でそこにもね、合わせていただきのね、うん、素敵なお話になったから、うん、嬉しかったです。
じゃがいもが転がる音とかね。
そうだったね。でその時にはね、愛さんのバイオリンとアコーディオンの水戸恵美子さんとね、3人でそのじゃがいもの旅という話をお届けしたんですけれど、本当にね、いろいろな音が入って、
うん、
旅してるみたいな ね、
ね、
うん、ちょっとのどかな風景というかね、うん、
でもメッセージ性もすごい強かったですよね。
ね、意外といろいろ含ませて書かせていただきました。
うん、
うん、ね、そういったところもね、味わっていただけたらね、嬉しいし、
はい、
今年もね、また、うん、何かね、新しい作品で、はい、楽しみにしていただけたらと思います。本当に愛さんはもう長年ね、一緒に演奏していただいてるんですけれども、毎回ね、いろんな作品にぴったりなね、曲、うん、音を入れていただき、もう本当感謝しています。
結構菅野さんのお話を、まあ、最初、うん、ね、いただいたのをこう原稿を読んでて、
うん、
結構すぐ音が浮かぶんですよね。
あ、本当に、
うん、
嬉しい。
なんか景色が浮かぶというか、
あ、うん、
でこの景色だったらこの音楽が流れているかもっていう。
あ、すごいありがたいことです。ね、なんか毎回そのテーマも違うし、うん、なんかなんていうのかな、そのこちらからこういうイメージっていうのもね、ちょっとずつ違ってると思うから、でも本当にいつも映画ね、ドラマみのような曲を作って、うん、そして演奏していただけて、
うん、
うん、もうリハの時からすごい楽しいっていうね。
よかったです。
まあ、あの普通なかなか出さない音とかをね出して
そうですね、
もらっててね、うんうん、効果音も含めて、
うん、いろいろ挑戦ができますよね、
うんうん、ね、あの今お聴きいただいているアイルランド音楽とは違ったね世界観を、
うん、
うん、作っていただいてますね毎回、はい、無茶ぶりにも対応していただき本当ありがとうございます。
無茶ぶり返しをしております。、
ね、いつものことで曲作ってくださいとかね、うん、ありましたね。
ありましたよね。
はい、また今年もチャレンジしていきたいなと思っています。さてね、2024年始まりましたけど、今年はどんなことに取り組んでいきたいとか考えていることってありますか？
はい、今年はですね、まあ、昨年、まあ、アイルランド音楽はもうずっと長い間やってきてるんですけども、うん、
はい、
昨年からですね、今かかってるハムという、はい、あのバンドとはまた別にですね、うん、長尾浩二さんというギタリストの方と、
はい、
デュオで結構こう定期的に演奏させていただく機会が増えましてですね、はい、今年ももう積極的に活動できたらいいなと思ってます。
うん、すごい素敵な、ね、ハーモニーだよね。
うん、やっぱりあのトリオ3人でやるのとデュオでやるのとではまた全然演奏する心持ちが違うというか。
ああ、そうなんだ。
はい、やっぱ演奏する曲はもちろん違うんですけど、うん、やっぱトリオだとアンサンブルという
3人での、
はい、音のハーモニーっていうのをすごく、うん、なんていうかに重きが置かれる感じがするんですけど、デュオだと、まあ、2つの音しか基本的にはないので、うん、もうちょっとそのセッション感があるというか、
打ち合わせではああいう風にしてたのにとか、
あ、そうそうそう、
してたけどやってみると違うっていうね、その、うん、
自由度が上がるんですよね、その意味では。
あ、じゃあ本当にやってみたらこういう風になったっていうケースも、
うん、あります。リハと全然違うじゃんみたいな、
うん、
でもそれを言うとあれ同じだよとか言われてそれが面白いっていう、うん、
セッション、本当生だよね、うんうん、聞いている方々もね、はい、そのライブ感をすごい楽しんでね、
うんうん、ありがたいです。
今年も長尾さんとのね、デュオ、すごい楽しみだね。
はい、楽しみですね。
ね、でね、この今の曲の次に、これからバックで流れる曲がまさにそのデュオの曲ですよね。はい、うんうん、
もう10年以上前ぐらいにまあ録音したものですけども。
そうなんだ。
うん、
長いじゃね、期間一緒に。
そうですね、一緒に活動してなかった、一緒に演奏活動してなかった期間っていうのも結構あるんですけど、
うん、
でもそれでも、まあ、大学時代のその、まあ、先輩と後輩で、はい、
あのトークもとても楽しいんだよね。
ありがとうございます。
ライブ中のね、
あのトーク、あの内容は何も決めずに行くっていうのが、
うん、なんかその自然な空気というか、それも含めて音楽もそうだけど、
うん、
なんか決め込んでなくて、その本当にこう自然な流れでね楽しめるっていうね、うん、そこもなかなか他のライブでは見られないような、うん、ところかな、
うん、
うんって感じてます。
はい、
じゃあそのねデュオも今年引き続き、うん、
はい、
はい、機会もあるし、他にこういったことを、はい、積極的にやっていきたいとかっていうのはありますか？
あ、はい、これもやっぱり昨年から始めたことなんですけど、
うん、
植物療法、なんかフィトテラピーっていうのを実際、
はい、
学び始めまして、
うん、
で、ま、何をするかっていうと、ま、具体的には、ま、ハーブ、植物の力を使って、
うん、
その、ま、体にいいことというか、
はい、
ま、簡単に言うとその体を温めたりとか、
うん、
あと私はまあその春になるとね、どうしても花粉症とかそういった症状が出てきちゃうので、そういう体質改善、
ね、植物で体質を改善していく、
うん、
なるほど、
うん、なんかそのハーブティーとかだと結構手軽に自分でできるじゃないですか、
うん、確かにね、
うん、やっぱお薬とか、うん、まあね、花粉症だったからあったりね、
うん、
すると思うんですけど、
うん、
やっぱりそのお薬はまあ即効性があるんですけど、効くの、
うんうん、
なんですけど、まあ植物はそんなに速攻性はないんですけど、もうちょっとマイルドなんですよね、うん、体にとって、
体にとっても優しく作用する、
うん、はい、うん、なんか私はちょっとそっちの勉強してみようかなと思いまして、
うん、もうあれだよね、すごくそこにかなり深く勉強しているよね。
いや、まだまだなんですけど、でも面白くて、その植物療法ってまあね、アロマテラピーとかいろいろありますけど、ね、漢方とか、うん、ね、あのこうちょっとずつ全部こう被ってるというか、似て同じ植物がこう、うん、違う名前で出てきたりとか、
そうなん
ですよ。そういうのもやっぱり面白くて、
うん、意外と知ってる植物も出てきたりするのかな、うん、そしたら
しますね、
うん、
カモミールとかね、
じゃあ意外と身近な、
そう、身近ですね、うん、で食べ物とか、
うん、
まあ、植物療法とはまたちょっと違うんですけど、でも漢方とかの薬膳的な、
あ、うん、薬膳はね、うん、そうだよね、うん、へ
え、すごく面白い、身近だからやっぱり面白いですよね、
うん、そしてすぐにその、まあ、口に入れ、まあ、お茶として飲んだりとか、うん、食べたりとかすることによってその変化もね、うん、感じられるし、
うんうん、
愛さん自身だけじゃなくて他の人にもね、うん、きっとおすすめできるものとかあるかもしれないもんね。
そうですね、うんうん、なんかこう先日なんか私の妹、
うん、
その頭痛、偏頭痛、まあ、持ちなんですけど、
うん、
それでまあ勝手に、まあまあ兄弟だから、
うん、
私勝手にこうハーブティーを作ブレンドしたんですよ。
すごい。
でそれをあげたら、うん、こう2、3週間多分飲んだと思うんですけど、飲み続けたらやっぱその症状がなくなった。あの雨が降るとちょっとこう、うん、気圧とかの影響で頭痛がしてたのがなくなったとか、
うん、
なんか。
実証できてるってい
う、ね、あ、そう、実証できて、うん、っていうのは、まあ、ちょっと人によってその、うん、すごい体質とかあとアレルギーなんかもみんなバラバラなので、
そうだよね、
うん、
その人に合った調合というか、う、うんうん、処方みたいなね、うん、ことができるっていうことだよね、うん、
はい、
なるほど。いや、でもこの植物療法は本当に愛さんにぴったしっていう感じがするよね。
うん、面白いですね。なんかこう掘り下げていく感じが。
ねえ、植物療法の話もね、あの引き続きちょっと聞きたい、お聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、ここで音楽のコーナーに行きたいと思います。今日はハムの楽曲をご紹介いただけるのかな。
はい、はい、とハムで、はい、演奏してます。あのリトルダイヤモンドポルカセット。
はい。
はい、
これはちょっとね、アイルランドの空気をね、楽しんでいただけたらなと思いますので、
はい、
はい、それではお聞きください。 ムでリトルダイヤモンドポルカセットを聴いただきました。それでは CM に続きまして朗読のコーナーに、そしてトークを進めたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎回ですね、様々な朗読をお届けしていますけれども、今回もですね、前回からの、作品の続きになります。高校生の主人公が卒業旅行として、うさぎのぬいぐるみですね、うさぎのぬいぐるみと卒業旅行に行くというお話なんですね。もともとそのうさぎは話せなかったんですけれども、ある日から、その主人公の高校生の男の子と会話をするようになったんですね。そして電車に乗って、田園風景を楽しんでいるところで前回終わりました。その続きになります。ではお楽しみください。あ、はじめまして、ツバメさん。僕たちとお話ししたいんですか？そう尋ねると、小さなツバメは目をキラキラさせながら答えた。はい。ずっとお話をしたいと思っていたんです。
ずっと？
初対面なはずなのにどういうことなのだろう。ツバメは続けた。
私はあなたの高校近くをよく飛んでいたんです。それでよくあなたを見かけていました。なかなか話しかける勇気がなくて。
ああ、そうだったのか。すると、ウサギは何か思いついたかのように、ツバメに話しかけた。
今、僕たちは卒業旅行しているんだけど、よかったらツバメさんも一緒にどう？
僕も賛成だった。こうして、三人で旅を続けることになったのだ。はい、今日は短いんですけれども、なんと新しい登場人物、小さなツバメさんが、まあ、前回の終わりに出てきてたんですけれども、会話に加わったという、はい、いかがでしたでしょうか。
なんか可愛いですね、また。
ああ、ありがとう。
桃太郎みたいにどんどん増えていくのかなと思った
り。ああ、仲間がね。
うん、
そうそう、もともとはね、うさぎと高校生の主人公で卒業旅行に出かけるっていうことだったんだけど、うん、なんと、まさかの仲間が次回楽しみにしていただけたらと思います。はい、ちょっとじゃがいものね、旅みたいな感じで、うん、旅っていうところはね、今回のお話にも反映をしているんですけれども、うん、どんな旅になるか、うん、来月もお楽しみになさってください。はい、それではですね、まあ、今回のゲストの橋本愛さんのですね、プロフィールなどがまず東京ネットラジオのゲストページに掲載されていまして、そこには愛さんのホームページやハムのホームページもリンクが貼られていますので、ぜひチェックをしていただけたらなと思います。
はい、
はい、ここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
はい、今回愛さんが大切にしている言葉、心に留めている言葉をご紹介いただけたらと思うんですが、何でしょうか。
はい、ありがとうございます。植物療法を学ぶにあたって、うん、
はい、
一番最初に先生から教えていただいた言葉が、まあ、いくつかあるんですけど、その中から一番響いたというか、
はい、
言葉があって、
うん、
まずは自分から満たしましょうっていう言葉で、まあ、それは何、まあ、満たすって、まあ、自分を愛するとか大切にする、日々皆さん忙しいと思うんですけど、なんていうか、その生活というか まずは自分を優先することが大事ですよっていう。
なるほど。
なんかね、すごく分かりやすい例えで、その水に入ったコップで例えるんですけど、うん、まあこう水がいっぱいになればたくさん満たして、うん、で自然と溢れて、その溢れた分が周りに
広がって
、はい、まあ、優しい気持ちというか、
その余裕みたいなものもね、そこに含まれているという。
そうですね。で周りもこう満たされていくよっていう、
なんかつながって広がって、一緒に広がっていく感じだよね、そうすると。
なんかこう無理をしないで、自然とそういう気持ちになるというか。
なるほど、すごい、まさに新年に心にね、いつもこう留めておきたいメッセージだよね。
そうですね。なかなかね、難しいと思うんですけどね。
余裕がない時は、自分だけに目線が行くか、逆に全く自分に行かず周りだけになっちゃうか、どっちかっていう、この両極端になりやすいもんね。
そうですよね。なんかもっともっとね、私も難しいなと思ってるんですけど、もっともっと自分に優しくしてあげてもいいんじゃないかなって、周り見ててもやっぱり思いますし ね、
みんなそこまでそういう風にしてなんかいいのかなっていうね、辛くないのかなみたいなこととか、結構あるよね。
ありますよね。もう疲れてたら休ませてあげるとか、ね、いろいろ痛いってことはこう、体の何かのメッセージなわ
けですよね。
それは一体 何が痛いんですかみたいなものを自分の体に聞いてあげる。
自分との対話とか、自分にきちんと向き合うっていうことだもんね。本当それは今年のテーマでもあるかもしれないね。いや本当にすごくそれは実感をするというか、
なんか多分こう毎日のように聞いてあげると、だんだんその忘れかけてた、あ、聞いてくれるんだっていうふうに体も多分思ってくるんですよね。だから最初いきなり聞いてもどうしていいか分かんないから、こう何も返せないかったりすると思うんですけど、多分
そうだよね、そんなこと急に言われてもって体もね思うかもしれないよね。そうそう、
今までなかったこと
だ。確かに確かに。だけどそれを繰り返していくと、あ、なんかそれを分かってくれるってことなのかな、だんだんと、
ちょっとずつ教えてくれるようになるんじゃないかなって。
じゃあ繰り返しだね、それはね。
そうですね。
1年間それを繰り返していくとどんな風に変わるかなっていうのもね、また来年の今頃、どうだったっていう話をねしたいですね。
そうですね。
あの、本当に新年にふさわしいというか、すごく大事な、ね、メッセージをありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう本当にナイさんとお話をしていると、まあ、いつもあっという間なんですけれども、ね、植物療法の先ほどのお話もすごく興味深くって、ね、何かそういったこうことに意識を向けたりとか、やっぱこう薬とかではなくて、そういう自然な、ね、植物からこう力をね、こう借りて助けてもらいながらね、なんかこう自分自身を元気にしていけたらな、みたいなことも今思いました。さてね、今回お越しいただいていかがでしたでしょうか。
もう本当あっという間でしたね。
本当にね、これもお伝えしたいとかね、いろいろ思っててもね、なんと早いことっていう、
楽しくて、
いや、また新しいこう取り組みの話とか、また植物療法のね今後とか、そして音楽のこともね、いろいろお聞きできたらなと思うので、ぜひぜひまた遊びに来ていただけたらと思います。
はい、
そしてまたライブでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんなお話が今年は飛び出すか
楽しみにしてます。
はい、本日のゲストはバイオリニストの橋本愛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に植物療法にしてもですね、そう、自分の心と体との向き合い方にしても大事な大事なことだなというふうに、
感じました。まさにね、新年にぴったりのメッセージをいただきました。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。2024年、新しい年をですね、希望を持って明るい気持ちで歩んでいきたいなと思っています。そしてそのようなね、こう闇の中で光をお届けする時間をね、たくさん作っていけたらなと思っています。今年もね、朗読作品でもお届けしたいですし、ラジオでもお送りしていきたいと思いますので、また次回お楽しみになさってください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。